皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸 Active、 千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私はリズに通いすぎてます。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、毎日暑いのでビール飲みすぎてますのかっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたしますまあちょっと被ってるんですけどねあのリズに行けばビールを飲む、
そうですね、
あのリズというお店、はい、あの前ちょっとでちょっとだけ話したかなと思うんですけど、
正式に、ね、ご紹介しましょうね。
はい、はい、松戸高砂通り、はい、高砂通り商店街、あの酔いどれなど、はい、酔いどれのねお祭りなどをやっているあの商店街ですけれども、はい、松戸の駅西口から、西口を背にまっすぐ来て千葉銀の向かい側の松戸薬局さんのところをですね、はい、曲がる感じです。右に曲がります。
大英の方にね、
はい、そうするとしばらく行くとですね、リズというカウンターがもうカウンターしかないんじゃないっていうふうに見える。
そうですね、はい、お好み焼き屋さんの隣の、
はいはい、でイタリアンレストランですね、はい、あの1年ぐらい前に
そうです、まだ1年経ってないんですよね。
そうなんですよ、はいはい、オープンしていてですね、はい、でそちらはカウンターだけのようでいて2階がねまたあって、はい、ちょっと個室みたいな感じの2階で、あの、まあ、向かい側があの野口屋さんとかすごいディープな松戸、は
い、大衆酒場みたいね。
そうで、は
い、
そのディープな松戸の真向かいにですね、はい、非常になんて言うんでしょうね、あの隠れ家的な女子受けするイタリアンがありまして、うんうんはい、でそちらにですねこの収録後とかなんだかんだで通い詰めてですね、うんうん、毎日のようにインスタグラムでリズのパスタと私はアップしてるんですけれども、はい、いや、あのママさんと、ママさんっていうか若いんですけど、うんうんうん、あのリズのゆうこちゃんですね、はい、あのまあ、かっちゃんの妹さんの同級生ぐらいなので。
そうですね、はい、妹と同級生なので、あの宇宙に飛んだ山崎直子さんとも同級生ですね。同級生の赤ちゃんね、年が、
はいはい、そんな感じの年齢のね、はい、あの可愛らしいママさんがいましてですね、うん、で彼女はあの、まあ、松戸の人気店の、イルマーレ、そしてパストールなどの系譜を継ぐ、はい、あのパストールはまああの普通に今もね一遊会館のすぐ近くにありますけれども、うんはい、そちらのお店にいて、でそれ独立してお店をやってるという方なんですけども、はい、あの何かこういうの食べたいって言った時に
そうでしょう、う
ん、パッとね出してくれるんですよ、ねね、何かを
私なんかって言ったらすぐ餃子が出てきた時には
そうでしょ、そう、あのいろんなね、うん、料理のレパートリーを持っていて、はい、あの可愛らしいね、小柄な顔から、小柄なね、うん、体と顔からは想像できないような、うん、なんかの料理をパパッと作ってくれちゃうんですよ、ね、でパスタもあのメニューにないようなパスタを、うん、何が食べたいとか、はい、何々が食べたいっていうと、キノコが食べたいとか言うと、うん、なんかキノコのパスタとか、うん、あと今日のパスタ何ができるって言ったら、今日はチンゲン菜があって、えって言いながら、うん、ただチンゲン菜のパスタが出てくるような、はい、ちょっとね、あの痒いところに手が届くんです、うん、でそしてすごく席数も少ないので、はい、宣伝しちゃうといっぱい人が来ちゃうなって。
そうなんですよね一人でプラッと行くにはとってもいいところなので、
ね、あの女性一人でもプラッと行けるお店なんですね、はい、で、まあ、私が行ってるからってわけでもないんですけど、はい、最近とても混んでいてすごいんですよ、うん、で、あのこの間私もインスタグラムとフェイスブックにアップしたんですけども、はい、まあ、あの、ま、あの後ではまたお話しますが、西口公園のビアガーデン、はい、ね、あの2日に1回ありまして、はい、そちらに行ってね、わーっと飲んだ後に、で彼女のお店もちょっと出店してまして、はい、でお店は日曜日定休日なんですね、うん、なんだけど行ったらいいですよって言うから、勝手に開けて入って座ってたんですよで、はい、ああ涼しいクーラーとか言いながら、うん、でそれでもう何にもないですよ、何にもないんでって言いながら出してくれたのが、うん、イタリアンな卵焼きなんですよ。でトマトとバジルが入ってて、はい、もうね、あの卵って赤ワインにはなかなか合わないっていうのは赤ワイン飲む方はよく知ってると思うんですけども、はい、だけど非常にマッチしたお味の大人の卵焼きを作ってくれましてね、 それをちょっとあの感動しちゃいまして、やっぱりあのこの子はやるなと、
うん、でもそれがやっぱメニューに載ってないところが ねすごいですよね。
あんまりそういうこと言わないでくださいって言われたんだけどそうメニューに載ってるバーニャカウダとかももちろん美味しいんですけどね、うん、まあ、あのとりあえず皆さんもしねあのよかったらリズ行ってあげてください、
は
い、
ね
あのとても気さくな可愛らしいママが出迎えしてくれると思いますんでね、はい、お願いします、はい、でそんなかっちゃんはビール、
まあ、やっぱりビールですよ。ビアガーデンから始まり、ねうん、西口公園のビアガーデン
ですよ、うん、これからまだその話しますけどね、はい、ビール美味しいです、外で飲むと
ね、
本当にもう今のこの時期
夜汗かいてるのはそのビールの汗なのかなと思うぐらいね汗が
そうあのね水も飲んでくださいね、はい、熱中症になりますよ。ビールはね、はい、あの水分補給になりませんからね、はい、一瞬気持ちいいだけですからね、うん、そう、そんなビールの話もする、はい、するんですが、はい、その前に明日8月7日ですね。
明日何
いよいよ、
はい、
先週末の甲子園初戦です。
はい、頑張ってください。
そうですよ、ね、大変。相手は初戦の相手ね、ドキドキしながらどこかなと思ったんですけど、なんと岩手の花巻東高校、
強豪ですよ。
強豪です。プロ野球の雄星くんも出てますし、いろんな選手 ねあの出てるということで、はい、ちょっと相手が決まった時にはーって思ったんですけども、
なんか気は心じゃない、なんかこう
気を何は心
強く持って
そうそうそう、
ね、いくら初出場だからといって負けない気持ち、
うん、もうみんなね、いくら何回出場してるね、はい、高校といっても、はい、選手はほぼ初めての方ばっかりですから、ね、気持ちはみんな同じです、はい、たまたまその高校が言ってることがあるというだけの話なので、うんうんうん、負けないで気力に ねまあ、きっと、まあ、今はねすごく緊張して、はい、選手の皆さんも皆さんご家族の皆さんも緊張してらっしゃると思いますけれども、ね、うんうん、ぜひここは頑張って、ね、
それも朝8時からでしょ。
う8時から
お仕事にならないでしょ
う。もう大変です。松戸は多分もぬけの殻です、はい、いろんな意味
みんな甲子園に気がいっちゃって
そうなんですよ。で OBOG が多いんでね、本当に選抜は、ね、松戸市の中に ねだからすごく皆さんね行っていくようなことになっているみたいで、私はちょっとね行くのはちょっと難しいので、朝8時からちょっと鉢巻きしてね、
はい、
テレビの前で正座して、はい、いろいろな意味を応援しようと思ってますね。見る方たちも8時とはいえもう暑いですから、
そうですよね、
熱中症対策などもきちんとしていただいて、うんうん、もう皆さん本当にみんな行くって言って、どなたに聞いても行く行く行く行くっておっしゃってるんでね、うん、もうぜひ応援はねものすごいと思いますので、はい、ここは一つ心を落ち着けて、はい、ね、実力を出し切るということで、
はい、
持丸監督よろしくお願いします。
お願いします。
本当に、ね、とってもちょっとワクワクドキドキしてますが、うん、はい、もしね7日に勝てばうふその日はですね西口公園ビアガーデンが7日にもう一回ありますので、
ありますからね、
そこで祝杯ですよ、
うん、そうですよ、
多分松戸の街は大騒ぎです、
です、
おそらく、はい、もう大変なお祭りになってしまうと思いますけども、はい、そのお祭りになるのをねちょっと夢見て明日、ね、うん、応援したいと思いますので、はい、頑張ってくださいね、本当に頑張ってください、
はい、
はい、で、
はい、
そのビールの話に戻りますけどね、はい、皆さんビール飲んでますかっていうことを聞こうと思ったら、もう目の前の人がビールビール飲んでる飲んでるって言うもんだからそれは聞くのをやめまして、
はい、
今日はですね、ヤキリのビール祭り、今日も
ヤキリの
ビール祭りです、はいはい、昨日今日と
たくさんもうビール祭りがそこらとあるので
そう、はい、まあ、整理しますと、うん、8月1日土曜日松戸の花火大会でした、
はい、
もうものすごい人出で、うん、まあ、やはりねいつもの通り、うん、で今回1万発でしたので、はい、なんかすごかったですね、豪華というか
豪華でしたね、
うん、猫ドラえもん
猫みたいななんかおひげがついたようなアニマルチックな花火を見ました。
花火が上がったりとか、
うん、ハート柄とか
見慣れた、ね、うん、花火も色がすごく、
うん、なんだろう ねなんかこう品種改良何だつの、
うん、そうそう、だからいろんな技術がね、うん、またちょっと発達して、ね、なんかピンク薄いピンクとか、うん、その薄い黄緑とか、うん、あんまりその今まで花火で見なかったような色の色がパパパパパーンってなって、うん、でそれで最後もすごい豪華でしたよね、
なんかね、
うん、みんな大拍手で見てましたんで、ね、もうちょっとそこでもビールをまあ飲んでるんですけれども、はい、まあ、そのビール飲みましてですね、うん、2日、
はい、
ね、2日は
西口公園
ビアガーデン、はい、ビアガーデンだよ西口公園が2日にね無事開催されました、うんうん、非常に暑い中、
午前の部というか、昼からはちょっとお子様向けのイベントとかいう形だったんですけど、はい、お昼ちょっと覗いたらやっぱりね、暑いので、
あの、ね、影がないんです、
ほとんどなんかお客さんもいなくて、うん、ちょうどその第2部じゃないんですけど、夕方になったら、あれよあれよと、もう席も埋まり、
3時半ぐらいにちょっと日が、うん、傾きかけたかなぐらいの時から、すごいわらわらと人がね、うん、集まってきたみたい で私到着したの5時半ぐらいだったんですけど、はい、もう5時半には
もういっぱいでしたね。
いっぱいでした、うん、でもう市長夫妻もお越しになって、はい、楽しく飲んでいらっしゃって、うん、いろんな方がね本当にみんな来ていて、うん、いやすごい、こんなにたくさん西口公園に人が集まってるっていう、ちょっとね感動的な感じで、
ね、でそしてランタンも綺麗でしたよね、
うん、そうそう、でランタンね、うん、で暗くなっていくと、うん、テーブルの上にはランタンが置いてあったので、はい、すごくちょっとねムードのある、うん、いい感じのね大人っぽい演出、うん、お昼は公園ですからね、ちょっとファミリーな感じ、うん、でちょっとどんどん暗くなっていくと大人っぽい演出ということで、はい、で食べ物もですよ、とっても美味しい有名な焼き鳥屋さん、亀屋でしたっけ、はい、亀屋さんの焼き鳥ですとか、はい、あとは相模屋さんのかき氷ですとか食べちゃった、美味しかったですよ。
そうです
か、すごく美味しかった。
あとら、うん、ね、カレー、
はい、インイン亭の松戸で惜しくも閉店してしまった陰亭っていうところがあったんですけど、
その、もう美味しかった、
はい、陰亭の後藤さんが
半分いやらしいと聞こえてしまうので
そこは、ね、全部言ってはいけないらしいですね、うん、もう、うん、ないので、はい、で、あそこのね、うん、そのままのお味のキーマカリーとチキンカレーをですね、
もう懐かしくて、
そう、あ、これこれって思って食べてたんですけど、 そうで当時ね、そこの院庭にいらっしゃった後藤さんがですね、はい、トラックで売りに来てくださって、もうキーマカリーもチキンカレーもあっという間に売り切れて、ね、美味しく食べて、
はい、
であとそれこそさっき話したリズの、
はい、
なんだ、おつまみプレート、
そうですね、ソーセージ3種類のソーセージと、はい、ちょっとキャベツの、なんだろう、
ペペロンキャベツって言ってたんですけど、オーブンで焼いて、はいはい、ニンニクとちょっと赤い唐辛子が乗ってる、うん、ちょっと焦げてて美味しいやつですよね、うん、でそれとかチーズとかサラミのおつまみセットみたいのもあったので、う
ん、あとね、お好み焼きもね、
そうなんですよ、
一枚一枚ね、丁寧に焼いてましたね、
うん、不思議でした、またリーズだなと思ったんだけどピザじゃなくてここがあえてのお好み焼きみたいなね、そう、うん、でそういうのも出てたので、うん、もうみんな飽きずに、お子さんも美味しいし、はい、この大人もそれこそビールのね、おつまみに美味しいっていうものがたくさん出ていたので、うん、これ7日も夜ありますんで、皆さんまだ間に合います、
はい、
で祝勝会も兼ねてっていうことを夢見て、
はい、
でそしてステージもね、うん、あります、
7日はね、
はい、7日はいろいろなね、ライブがあったりとか、うん、ステージがありますので、皆さんね、またもうちょっと盛り上がって夜、
うん、
で金曜日なんで翌日休みだっていう感じで盛り上がっていきたいと思いますんでね、はい、ぜひぜひ7日またお越しいただきたいと思いますけれども、まあ、今日もね、焼き芋ビール祭り、
はい
ね、多分私たちも行ってますから、はい、行ってますんで、どっちかっていうか行ってますんですが、はい、で、その後また今週末は剣闘祭り、
はい、
また祭りだらけです、うんね、毎回そこの主催の方にね、ゲストに来ていただいてお話ししていただいてるので、詳しいお話はちょっと割愛しますけれども、はい、剣闘祭りはトウモロコシを食べ、うんうん、ね、灯籠を流し、
はい、
ステージを見て、またビールを飲んでという楽しいお祭りなんですけども、はい、うん、先週もお話しましたけれども、その前にですね、9日の日に、3時から伊勢丹広場で松戸優しい暮らしラボ、
はい、
インタビューというのをやりますので、はい、皆さん検討に行く前にぜひ伊勢丹の前の道、伊勢丹通りを歩いてきてください。そうすると伊勢丹のに突き当たった広場のところ、検討の方に行く方向でやってますので、はい、そこで私がですね、この上条がですね青い T シャツを着て、はい、答えてくださいって言ったら、ぜひ答えてください
逃げないでね、
そう、何も怖いことはないですね、うんうん、松戸に住んでどんなところが良かったとか、
はい、
どういうところが松戸って優しいみたいなインタビューをさせていただいて、うん、まあ、優しいと思うところをこう選んでもらって、うん、でもちろん答えていただいた方には楽しい粗品もございますので、
いいじゃないですか、
うん、よかったらちょっとお時間その取らせませんのでね、はい、でまた逆にこういうふうなことを言いたいっていう方がいらっしゃったら、うん、逆にそこでまたいっぱい喋っていただいてもいいです、うん、そこでまたインタビューということですので、うん、お話ししたい方はできるし、うん、お時間ない方でもちょっとシールを貼ってで行かれれば全然その時間も取らせませんので、うん、お子さんがいらっしゃっても大丈夫ですので、よろしかったらそちらもぜひぜひご協力いただけたら
と、うん、生の声ですね、
はい、
皆さんがどう松戸に関心があるか、
はい、あるかをぜひぜひ、ね、はい、 教えてください、はいはい、そして次に松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います、はい、今回も2つ話題をいただいております。まず最初の話題なんですけれども、松戸の歯科併設再生医療研究センターというところが9周年を迎えましたというニュースです、はい、こちら記事の方からご紹介いたします。松戸で唯一の歯周病認定医による包括治療が受けられるセンター、加藤歯科クリニックに併設されるインプラント再生医療研究センターが9月で開所9周年を迎えます。歯周病治療、自らの血液を使って歯周病で失った骨を取り戻す再生歯科医療と、失った歯の代わりに骨を埋め込むインプラント治療というのを行っています。でこちらのセンター長で歯科医の加藤さんなんですけれども、歯周病の治療はかかりつけの医師に紹介状を書いてもらって大学病院で受けるということが多いんですけれども、大学病院は歯周病、再生医療、インプラントが別々の科に分かれていて、その都度別で別のお医者さんに見てもらうことになります。患者は時間も取られ、精神的にも落ち着かない、科と科の連携がうまくいかないこともあったりしますとお話しされています。でかかりつけの歯医者さんでゆったり落ち着いて治療が受けられる、そんな場所が作りたかったということなんですね。で加藤さんはですね、スウェーデンのイエテボリ大学で歯周病治療を学んで、2006年9月にイエテボリ法という法があるんですけど、歯周病治療を基本とした同センターを立ち上げました。治療前には緊急の場合を除いてカウンセリングで歯や歯茎の状態、生活習慣や持病、日常的に服用している薬などを聞き取って、歯科用の CT スキャンで歯と顎の撮影をして確認、さらにカメラで全身写真の撮影を行い、体の歪みを見る。体の歪みから顎がずれ、負担がかかり、歯にひびが入り、ひびから菌が入って虫歯や歯周病を引き起こすことがあるということなんですね。原因を伝えた後に根本から治療するか、症状が出ているところだけ治療するかは患者さんに選んでもらいますと。原因を伝えなければ選ぶこともできませんとのことです。で抜くとか切るというのは最後の手段というスカンジナビアスタイルの治療法を徹底、緊急に必要な治療を行った後は担当の歯科衛生士がついて歯磨き指導と歯石のクリーニングにじっくり時間をかけますと。で歯石の除去は最も痛みの少ない超音波の機械を使って行います。歯茎を自力で回復させて、どうしても必要な部分のみ外科手術を施すということなんですね。オープン9周年を迎えて加藤さんは、新しいスタッフに自分の考え、どんな思いで同センターを運営しているかを書いた紙を渡したり、穏やかな気持ちで治療を受けてもらえるように中庭を作って診察室の窓から見えるようにしてきたということを振り返られて、失った歯は元に戻らない、残った歯と組織を整えることに力を入れるとともに、痛くなる前に気持ちよくね、気軽にね来てもらえる歯科医を目指したいということをアピールしていらっしゃいますということなんですね。なかなか歯医者さんって私にとっても敷居が高く、痛い、
だって痛いから言ってまた痛くなって帰ってくるんだよね。
そうそうそう、痛い怖い、
ね
ね、であとやっぱり脳とか目に近いんで、見えるものとかで、ね、足のね治療するのとはまた違いますよね。だからちょっとね恐怖感が、まあ、私も古い人間なので恐怖感が強く、いまだに小児科ので通ってた先生に大人を見てよと言って見てもらってるので、はい、でもね確かにその歯と骨と顎とあと体っていうのはつながっていると思うんで、
そう意外となんか頭痛持ちは歯から来てるとかね、聞くから、
で左肩が落ちてるとかね、なんかそういうところから歯がなんか歪んでくるっていうのを聞きますので、よろしければ皆さんぜひこちらね問い合わせいただいたらと思います、
はい、
そして2つ目の話題はですね、松戸でコメディートークショーが行われましたという話題です。7月24日金曜日、新松戸駅そばのバーボケア、BOKEYA でボケアにて松戸コメディートークショーが開催されました。このイベントは松戸を盛り上げようと企画されたものです。プレゼンターとしてロバート・デ・ニーロのモノマネでおなじみのテルさん、松戸のイベントではすっかりおなじみの前進さん、そしてゲストに2014年 R1 チャンピオンの山本雅美さんを迎え、それぞれのネタや3人さんによる芸人の裏話などのブラックトークで会場を沸かせた。 そして松戸市民ゲストとして日本サイジの社長浜野久美さんを迎えての松戸についてのトークも盛り上がりました。終了後は芸人さんと写真の記念撮影とか、あとは交流会などもあって来場者は楽しい時間を過ごしたということなんですね。でこちらこぼれ話、取材記者さんより伺ってます。ラジオポアロさんも我々松戸経済新聞も松戸を盛り上げたいという思いで日々頑張っていますが、同じような思いを抱きすでに様々な活動をされている方が主催者のみならず来場者の方にも多かったことに驚きました。今回の企画をされた方も松戸在住の方で、他にも松戸のイベントをいろいろ企画中だそうです。松戸コメディートークショーも第2回第3回と続くようですので楽しみですということです。うん、はい、これを企画した方、はい、知ってます、
はい、この間ちょっと、はい、
ちょっとねラジオパールに遊びに来てくださった、
はいはい、お知り合いになりましたね、
はい、入江さんなんですけども、あのねすごく企画された方もバイタリティのある方で、うん、非常に松戸を盛り上げようと、ねね、してくださっていて、
私もお笑い大好きだから行きたかったな、
ね、テルさん、うんね、デニーロの真似ねよく見てますけれども、うんはいね、なんかちょっとそういうお笑いとかねそういったものもたくさん松戸で、落語家さんはね結構いらっしゃったりとかねそういう話もしてますけれども、はい、ちょっとねぜひぜひまたやっていただきたいですね。ぜひぜひ、私もちょっとねこの日実は来ませんかって言われたんですけども、はい、ちょっと仕事の都合などでなかなか行けなかったので、うん、ぜひ2回、ね、3回と、ねそうですね、続けてやっていけいただけたらいいななんて思ってますので、うんはいはい、以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。そして広報松戸ピックアップのコーナーに参りたいと思います。はい、広報松戸8月1日号のですね、私の今回のピックアップはですね3ページのクールシェアですね。先日バナナクラスターさんの話で、はい、触れたクールシェアについてなんですけれども、やはりこれねいろんな市町村で推進されておりまして、クールシェア、夏の暑い日エアコンを消して涼しいところに集まろうというねことで書いてありますけれども、マルナさんの話の時もちょっと触れたんですけども、夏の暑い日には家で使用する電気の半分以上をエアコンが占めています。一人一台ずつエアコンを使わず涼しい場所をみんなで分け合うクールシェアで、家庭や地域で楽しみながら夏の省エネ節電に取り組みましょうということで、街でクールシェア、公共施設、地元のお店、こちらがねバナナクラスターさんが登録されているということなんですけども、町ではそういうことですね。で自然の中で クールシェアということで、木陰、水辺、自然が多く涼しい場所に行きゆったりとした時間を、お家でクールシェア、家族が一つの部屋で過ごしエアコンの使用台数を減らす、これ大事
ね、
うん、大事です。
なんか個室があるからちょっとうち、ね、ちょっと頭痛いんですけど
本当だ、
もう個室というかね一人一部屋あるとやっぱりそこでね、う
ん、人数多いもんね、そう
電気代が
そう、でもうちもですね仕事をしてる部屋と、うん、あとくつろぐ部屋と寝る部屋みたいな感じであるんですけども、うん、仕事をしてる部屋で仕事をしてる人がいると思えば、はい、あとリビングに犬もいて、でそして私寝るとき自分のとこの寝る部屋、はい、ガンとつけないとっていうと、うん、やっぱり 3、4台はついちゃう時があるんですよね、うん、でもやっぱりそうすると室外機の熱気ってすごくて、で集合住宅なの で、ね、ベランダに出るとすごいんですよ暑くて、うん、でベランダってちょっと奥まってるので、どこの家のなんて言うんでしょうね、いろんな家のそのおなんていうのかな、室外機のあれ で目の前がちょっとうち岩瀬の崖なんで多分そこですごいこもってるかなっていう、外に出るとものすごい暑いんですね。だからちょっとねやっぱり、うん、ねエアコンはちょっと少なめにしないと、うん、で今なんか39度とか言ってますじゃないですか、はい、毎日毎日、はい、あれもやっぱりエアコンの室外機とかそういう無駄なね、うん、電気で熱くなってるってことが多いかなと、うん、昔はほらエアコンそんなになかったじゃないですか家にも、
そうですね、う
ん
う
ん、みんなが集まる部屋に一つあってとかね、うん、そんな感じだったと思うので、ちょっとまあそこまでねみんなが集まる部屋に一つしかエアコンずっとつけないのも辛いかもしれないけど、うん、家族がいっぱいいるときはそこでいいかなとも思いますけれどもね。でクールシェアスポットを探そうということで、クールシェアのスポットはどこでやってるか協力しているかっていうお店などのね検索ができますので、シェアマップでここ広報松戸さんにQR コードが載っています。で多分クールシェアスポットで検索すれば出てくるかなと思いますので、皆さんちょっとね特にお子さんがたくさんいらっしゃったりすると、うん、まあそういうとこに行ってみんなで集まって遊んだ方が面白かったりもしますんでね、 よろしければ皆さんクールシェアちょっとね覚えていただいて、
なんか新しい単語ですね。
そうなんですよ、なんか耳で聞いてもちょっと涼しそうでしょ、うん、クールシェアって、ね、
これまた冬になるとまた違う単語になるかしら、
ホットホットシェア、うん、あでもねそうですね、うん、同じだ、そういうことですよ ね、だ快適なところをみんなで共有しましょうっていうことだと思いますんでね、うん、はい。でまあいろいろとちょっとあるんですけれども、はい、夏の青少年教室っていうのもねありますが、これはなんか人気殺到だそうで。
そうなんですよ、はい、って私が言ってどうするのって感じなんですが、まあいろいろいろんな事情があって、まあ、
そう、あの諸事情によりかっちゃんがお答えしますが、はい、夏の青少年教室っていうのが、あの実はこれね、まだまだ間に合う夏の自由研究ということで、私ちょっとこれピックアップしようかなと思ったら、うん、実はものすごく人気があるということですね。そうですね、なのでちょっとまあこれはあの詳細のご紹介はしないということで、
去年もね、はい、その相撲部屋の稽古を見ようっていう、うんうん、募集をしたんですけど、去年もすごいたくさんの方が、
はい、
やっぱり相撲部屋って皆さん興味があるじゃないですか。で松野にお部屋があるし、
はい、
ね、朝稽古見てみたいなって、
見たいです、
ね、
はい、
あの本当特別なんですよこれ。
西口公園のビアガーデンにも来てましたよお相撲さん
そうですか、
はい、松戸やっぱりお相撲さんいるんだなと思いましたけども、はい、絶対これ行きたいですよ ね、
でも20組しか入れないので、
あもうじゃあ
本当に
もう締め切っちゃってる感じですね
もうあでもちゃんと締め切り日は決まってるので、
はい、締め切りはですね8月10日までということなので、はい、もし気になる方いらっしゃったら、他にもね、あのキッズけん玉教室とか、うん、あとキッズヒップホップね、はい、踊りです。
ヒップホップは最後に11月3日に、はい、文化祭があるので、はい、その発表に向けてずっと練習をするんですね。
あ、松戸市文化祭に向けて、はい、あじゃあもう1回で終わるんじゃなくって続くんですね、はい、いいじゃないですか。今ほら、ね、ダンスも授業にあるし、
はい
ね、ここでちょっとヒップホップのステップを、はい、難しいよ、ね、ヒップホップ大人になってから踊ろうったって、子供の頃からやっといた方がいいかなとかって思いますけど、
ね、講師はね元宝塚にいた方で、
すごいですね、
はい、カズさん、マキさん
ね、うん、あすごいですね、
スレンダーな素敵な女性ですよ。
あでもちょっとその方のね、はい、あの指導を受けられるっていうのもすごいなんか有意義な、うん、なんかね珍しいというか、なかなか受けられないですもんね、うん、はい、非常になんかいいことだと思いますので、
これもとっても人気のある講座で、
そうなんですね、うん、ちょっとけん玉もちょっとあの地味ですけど、けん玉私できる人ってすごいなと思うんですけどね、うんうんうん、なんかあのキュッキュッってこう両方両方ずっとできる人とかってすごいなと思う。
もしもし噛めよって歌いながらやるやつね。
そういうのもねちょっといいかなと思いますんで、はい、もしまだね自由研究やってみたいわなんてね、あのやんなきゃいけないなって思ってる方は問い合わせするのもいいと思います、はいはい、で、その下にですね、あの市民会館プラネタリウム室の星空観覧会、観望会、
うん、
夏休み天文教室なんていうのもあります。これはあの山崎直子さんの宇宙飛行士から聞く宇宙の話ということで、
ね
ね、これもなかなか聞けないお話だと思いますので、8月は22日土曜日にですねやるそうですので、ぜひこういうのも自由研究になるかなと思います。
そうですね、うんうん、
で私子どもの頃気づかなかったけど、はい、広報松戸ってすごいね持ち上げてみた
何なんかだって大人になってもすごいんじゃないですか、
う
ん、
っていうか子供の頃これね、うん、見て、あこういうのあるんだってもっと詳しく見てれば、なんかその自由研究に困ったりすることもなかったのかななんて思ったりして。
でも子供の時は違うことに興味があったから
そうだよね、というかまあね、あったらこういうのも最近なのかななんて思ったりもするけれども、うん、でもだから最近のお子さんはいいななんてね思ったりしてますけれども ね、あともう一個ちょっとピックアップしたいなと思ったのが、
はい、
最後のページ8ページで坂川清流灯籠祭り、
はい、
でこれあの剣灯祭りとは違って
同じ坂川、ね、
そう同じ坂川なんですけど、はいはい、眩駅西口大通りで8月22、23の2日間行われますということで、うん、知らなかったんでびっくりしました。あの坂川清流っていう名前がついて灯籠祭りなので、はい、ただ坂川っていろんな川が支流がねたくさんあるので、まあ、多分眩市の方のあの鯉のぼりがかかってるところは違うまた違うんだ、うん、あれもいろいろありますね。
駅の本当の駅のところですよ、眩市駅、はい、
西口大通り、
はい
はい、でも内容を見るとね灯籠祭りって言ってるけどもっとすごいのもあるんですよ。なんかサンバフェア、うん、太鼓、
これはあのフェリージャさんなんだっけ、
セレージャ、
セレージャさん、なんかごめんなさい、
セレージャいろんなこと混じってますよフェレージャじゃないセレージャさん、
はい、
あ、セレージャですね、サンバは、
うん、
あらま、
大竹バンド、
あ
竹ちゃんバンド、
大竹バンドにセレージャに、
はい
ね、あとダブルダッチミニ SL、
うん、
結構ちょこちょこっとしてるのかと思いきや結構いろいろあるお祭りですよね、うん、いやでもねセレージャさん忙しいですよ今。
そうだって、うん、浅草のサンバもあるし、
はい、そうです、
うん、
で8月今度8日の日はですね、はい、あの伊勢丹かな、
はい、
で30日も伊勢丹かな、はい、ですよね。
あら
もうセレージャのねあの予定すごい詳しいんです私って。
すごい。
でも何が楽しかったって7月1日 の、うん、あのオープンの、
ね、
伊勢丹のビアガーデンのオープンの日のセレージャさんが、ね、もうねなんかあの子供のように楽しかったんでなんかそれがとっても楽しかったんでね、うん、だからあのまだ未経験の方はぜひぜひぜひ見ていただいて、うん、もうね本当セレージャを見ながらビールを飲めばね本当に夏がね満喫できます、うん、どこにも行かなくてもいろんな国に連れてってくれるのでセレージャは本当に
夢の国
に、そう夢の国に連れてってくれるのでね、うん、ぜひこれもねいいかなと思いますが、はい、そんなお祭りもあるそうですので皆さんまだまだね、うん、松戸の夏暑いですからあのいろんな意味、
はい
はい、明日の試合がとってもとっても気になります。
そうです、そうです、
はい、がちょっと頑張って
朝8時
応援したいと思います、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますのでぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ Twitter などもありますのでぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信までバイバイ。 Radio Poirot.